はい、ということで始まりましたオムライススタジオです。私オムライスの革命者青木です。そしてどうぞ。
建築家の高島祐介です。
はい、ということで、今は高知から、帰っている道中であるということで、この度ね高知工科大学に、着任したと、はい、いうことで
講演ありまして、
はい、まあ、もちろん僕じゃなくてね高島さんですけどということで、まあ、その、 あのお祝いも兼ねて、
一緒に来ていただきました
勝手にね助手席に乗ってるだけだからねまあそんなことなんで、ただまあこれ散々ね、まあ、今日は、まあ、あの帰ってる日ですけど、2泊3日しまして、
今回ね
で1日目の夜に文室さんで
イベント
トークイベント、ね、トークイベントっていうかお話し会かな、
ね、
させていただいて、でさっきね雨風食堂さんでご飯を
食べて
終わって帰ってきたよって感じだったけど、まあ、ゆっくりね伊藤さんとも話せてよかったなという感じではあるんですけど もうずっと基本的に喋っているということ で、ね、もう話すネタっていうのもね特に
まずそれから話す、
そうそう
話すネタが
ないよっていうことも話してるっていう感じですけどね。なんかあれだね、その車がね、何ですか、徳島方面に行こうと思ったらなんか通行止めで、ま、
そうそう右折しようと思ったら左折したって、
ね、もう逆じゃんとかって思ってたけど、
ぐるーっとなんか大回りして
丸亀とか高松方面に、でもそんなになんか
結果
そんなに時間は変わってない、
変わらない、だから2方向あるんだね。その T 字のように高速がなってると思ってたら、その上の T の横棒、東西の高速は2列あるんだね多分、
はあはあ、
こっちとあっちっていう、
あで2パターンというかね、
そうそう2パターン、
はいはい、
並行して、まあ阪神で行くか JR で行くかみたいな、
うん、
阪急もあるだろうね神戸は、
3パターンあるからね、
3パターンあるからね、
まあそんなことでもうね、お聞きの通りもう話すことがないっていう
楽しくドライブしなが
ら感じですけどね。なんか最近はどうですか、
急な
そういえば
どうでしょうね、
まあ、最近会ったのはでも久しぶりというか
イベントで考える
銀座以来じゃない
か、ああそうね、最近会ったのは
銀座の時にちょっとね
個展に来てくれて、
そうそう
銀座の、しかも初日も初日トップバッター
だ、ね、そうですよ、
そうか、
だからそれ以来かな、
あれは9月頭かな、
あじゃあ1ヶ月ぶりぐらいだったのかな、
9月頭、9月25で終わったから3週間
で早いですね、そう考え
1ヶ月半ぶり、
あそう
そう
早いですね、
1ヶ月半会わないので会わないだけで随分会ってないねと思うぐらいの距離感ってことね、
そうですまあそれは本当山岳ノートのね6をあの見てもらったら、ね、分かると思うけど、
多分
登場回数って
数えるまでもなく最多だと
思う、最多じゃない、
あ、まあ、いやあの妻以外ね、
そうね、マスクさんと、マスクさんと慎吾、
慎吾が
もしかしたらと高島雄介氏、ほぼ家族みたいな感じだね慎吾だってもう親戚だからね、
家族だから
そうまあそんなことでね、やってますけども、
でどうでしょう、まあだから最近は
なんか関心事とかありますか、結構長らくほらまあいわゆるサタンマリア的なというその両義性だっていうね、のが我々のちょっと
そうね関心
テーマでは、まあ、
そこはずっと続いているという意味においては考え続けたいけれども、その両義性を考えるきっかけっていうのは、
うん、
やっぱりそのそうね、まあドローイング、まあ個展をして多くの人に見てもらって説明するじゃないですか作品をね、
はい、
そうするとその多様な世界を描きたい、
うん、
豊かさを豊かな世界、うん、自分の中にある魅力的だと思う風景を描きたい、
うんうん、
で幻想と宗教を十何年前に あのタイトルをつけて幻想都市風景っていうテーマで書くようになって分かったことは、やっぱそういうユートピアなのか、
うん、
ユートピアだとするとそれは本当に目指すべきっていうかさ、うん、あのこういうユートピアを描いてそれを立てるっていうかさ、っていう中で分かったのは、うん、あのこれね、西野線じゃないか、あのユートピアをあの描くのは、
うん、
立てたいから描くんじゃなくて、あの絵画としてのイメージとしてのっていうか、だからやっぱりその物理的に立てたい、実現させたい、
うん、
構想ってあるでしょ、
うん、
だからあの建築家の仕事は構想することだから、それは建てること前提っていうか、わかる、
うんうん、
で幻想都市風景っていうのは構想ではあるけれども建てることを前提としていないっていう、
うんうん、
だからファンタジー
はあ。
でもそこにだから両義性があるっていうか、
う
完全にはあのファンタジーに行きたくないっていうか、行っちゃうとあの片足ファンタジーみたいな、それがサタンマニアっていうか、わかります
なんかキーワードが出ましたね、片足ファンタジーからの一本足打法からの盗塁みたいな
だからそのなんていうの、うん、ファンタジーに全振りしちゃうと、うん、デジタルにゼロか1かっていうことで言うと、
もう何でもありになっちゃう、
何でもありになってる、うん、そうで、そのやっと言いたいことが少しずつ見えてきたのは、両義性っていうのはだからその何でもありじゃないと思うんだよね、
はいはい、
で自分の絵を説明してる時にこういう風に、まあ自分のあこれが鴻島さんの作りたい建築ですかって言われると、そうではないけどそうでもあるみたいな、それはなぜかっていうと、あのリテラルにその見えてる風景をそのままいつか立ててみたいとは全く思わないんだけれども、
うん、
雑多なものが同居している世界の調和みたいなものを見つけたいと、つまりバラバラなんだけれども、バラバラとバラバラな統一感ってまた矛盾してるんだけど、
うん、
そういうなんて言うんだろう、
まあ、だから画一的な、
うん、
一種のモダニズム的な統一感ではなくて、
うん、そうそうそう、で統一感っていうのはやっぱり排除に基づいてると思っちゃうから、
うんうん、
何かを排除することによって統一確率的になる、その良さもあるけれども、その良くないよねと思ってしまう部分が、
うん、
あの雑多なものを同居させるっていう、
なんか、まあ、ちょっといくつか聞きたいなと思って、はい、あ幻想都市風景って、うん、ユートピアを描いてるの？
いや描いてないよ、でもユートピアを描いてなくもないっていう言い方、
はあはあはあ、だからそのなんていうの、ユートピア、
ユートピアっていう憧れの、憧れっていうか目指すべきね、あの未来というか、
うん、
まあ、ユートピアですよ、理想郷、
でもある意味で建築も、うん、まあ理想があって作ってるから、そうそうそう、ある意味ユートピアでもあるっていうことじゃない、
だから建築が作れるユートピアと絵でドローイングで描けるユートピアはドローイングの方が飛距離があるわけよ、だって実現させなくていいから、
はいはい、
でも、うん、こんな未来がいいよねって、あのそれこそイタリアにサンテリアっていうあの20世紀の建築家がいて、うん、まあ、戦争で若くして死んじゃうんだけど、その理想となる、まあ、まだあのモダニズムの前だし、そのなんて言うんだろう、都市の可能性みたいなことで、
うん、
あの 理想を描いたっていう、あのちょっと今すぐ出てこないんだけど、イタリア語の名前がね、そのサンテリアの描いたドローイングはシリーズでそのすっごい構築物をバンバンバンって描いてるわけですよ、それは理想郷を本当に描いてる、で彼はそれを建てたいと思ったでしょう、まあもちろん技術的にもスケール的にもあの当時すぐ建つようなものではないけれども、理想を描くっていうの 建築家の一つの仕事でもあるっていう、
うんうん、
ね、だからさっき言ったように建築そのものが一つの理想の形を出すわけだから、
うんうん、 そうだよ、
その時にある制約をいろいろ取っ払って描くっていう中ではもっと遠くまで理想が描けるよねっていうのがあるから、その意味では俺は幻想都市風景っていうのはそうした理想の距離感を遠くまでしようとしてるけれども、
うん、
構想して設計して建てるっていうリアリティの意味合いにおいてはその先にある幻想都市風景ではないってこと。あれを建てたいってわけじゃないから
建てたくはないが、でもその
世界観
なんていうの、それ地面はあるじゃん。
そうそうそう、あれって重力っていう制約は
あるわけでしょ。
そうそうそうそ
う、うんうん、
宙に浮いてるふわふわな建築みたいなのはまあ地球上ではありえないよね。だからその、うん、天空の城ラピュタ的なものはやっぱりファンタジーだと思うんだよね。
そうだよね。だからそこが結構面白いっていうか、
そこは外さない。
そこは外さないけど
完全にファンタジーにはいかないってこと。
でも、そうそうそうそう、でもファンタジーだったらそこ行っちゃってもいいわけでしょ。
行ってもいいんだよ。
そこで、うん、いやそこは行かないと。
そうそう。
っていうのその線引きは、うん、あのずっと幻想都市風景は描き続けてるわけじゃない。
うんうん、
その中で線引きは変わっていないのか、うん、それともちょっと変わってきたとか、もしくはちょっと線引き変えて今回変えてみようかなとか、
どう
だろうね、そういうのはあるんだ。
大きな線引きは変わってないと思うけれども、まあ、描けば描くほどタッチが変わっていくっていうか、うん、まあ、緻密に。なっていく精度が上がるのは自覚しているっていうか、
うん、
やっぱ昔の絵を見るとイラストっぽいっていうか、
うん、
平面っていうか、うん、フラットで最新作っていうか今の絵を見るともう少し立体的に奥行きが描けてるかなっていうのはある、うん、それはまあ描けてるかなっていうか、まあ、自分がやっぱりもっとこう面的にものの描き方が、
その技術的にも
フラットにならないで、
うん、上がってきたとなった時に、うん、その技術的に上がってきた中でなんか描けていなかったものが描けるようになった。
そうそう、それはもう間違いなく
で、
それが、植物的なもの、
うんうん、
地球的な
もの、はいはい、
石とか、
うん、
岩とか、うん、山あいとかそういうものは初期の幻想都市風景を描こうと思ったの。さっき言ったようにサンテリアが未来を無双するように、うん、俺の中にある建築に対する理想って何なんだろうかっていうその探したくてあのベルリンで4年間働きました。帰国して独立するぞっていうタイミングで俺は独立できるのか、
うん、
俺の中に独立して建築家としての看板を立てるに足る建築的思想というか建築的素養というか経験がイナフなのかと、足りないんじゃないか、まあ足りるか足りないかっていう量的なものじゃなくて自分の中の建築的なんていうんだろう美学というか判断基準が何なんだろうかっていうことをもちろん一言では言えないにしても表現としてイメージとして出せないだろうかってことで、それはなぜならスケッチをしてたから。世界の建築に対する憧れを持って世界を知りたい、世界の名建築を実際に訪れてスケッチするっていうのは自分に取り込んでるっていう印象があったから、取り込んだ結果今俺の中に何があるんだと、大島祐介として独立して日本に帰るんだったら俺にとってのベルリンの4年間何だったんだ、俺が大学6年間勉強して4年間ベルリンで働きこの10年間で建築家として独立するだけの何か武器みたいなものがあるのだろうかっていうのをまあ探すってわけじゃないけれども、
うん、
っていうことで自分の理想はこれだっていうのが幻想都市風景。
ほう、
だからそれがそっからまた十何年ずっと描き続けてるので、
確かに僕も見てると明らかになんていうのかな、その土っぽい要素が増えてきたわけじゃない。まあ
だから緑の葉っぱとか
ヤ
シの木を描いてみたり、
で、ね、なんか建物にもさちょっとなんか、
うんうん、
こうね、侵食してだから、そうそうそうそう、そこの境界線、人工的なものと自然的なものの境界線とかが淡いになってきたりとか、そういうのはすごくあ、なんかだから前今度大阪の中津で、うん、展示始まると思うけど、
始まってるけど、
ね、始まってんのか今やってる。だから前回の、うん、大阪の時
4年前ね、
4年前かぐらいからなんか僕は結構感じてたっていうか、
ああそうね、だからコロナ禍だから、やっぱコロナ禍で
書く
時間が増えたっていうのと、やっぱりその土をいじるっていうか、うん、まあうちはプチトマトとかそんな大したものしか大したことないものしか作ってないけど、うん、やっぱ自分のプランターで触って作ったプチトマトを食べるのと、スーパーで300円で買ったプチトマトでは、
うん、
スーパーの方がうまいけど、
うん、
味的にはね。でもそうじゃない、なんか自分で育てたっていうなんかその大地との関わりを、
うんうん、
プランターだから大地から浮いてるけど、でもその関わりに対して、あそうだよなっていう、まあ、トマト大地の恵みをいただいているんだみたいなね、うん、でそれは食に関してそうだけれども、建築も常に基礎の上、
うん、
岩の上、石の上、土を掘って建築を作る、レンガができる、木を切って森から小屋ができるっていうか、全部地球との関わりで建築ができているのであれば、
うん、
幻想都市風景でその雑多なものが同居した世界って人工的なものだけで成り立ってないよなと、
うん、
つまりこの山を切って柱がとなり建築になっていくみたいな、だから建築も完成した建築と柱だけの、まあ、いわゆる建て方っていうんだけど、上等式の状態の建物があったり、それによって時間差が描けるでしょ、
うん、
時間の幅が描ける、木造の骨組みだけの状態と完成した木造の家を見せると、その違いみたいなものが一つの画面の中に時間が描けると思ったっていう、
うん、でなんかその時に今僕が思ったけど、僕も元々実はその都市文明をね、
はいはいはい、
そういえば研究してた
と、そうそう
そう気づいたんだけど、でまあ僕自身も本でも書いてるけど、結局都市っていうのは、まあ、特に近代以降の都市はそうだけど、でも基本的に都市、そのまあ、四大文明とか言うじゃない、う
ん、ない、
そうそう、エジプトとメソポタミアと、ね、中国とインダストとか、基本的にあれってその自然をコントロールしたっていうところからスタートするわけじゃん、
ね、制圧、抑圧、抑制、
そうそうってなった時に、例えば幻想都市風景は幻想農村風景にはならないのかとか、
あ、いやだから抑圧できないと思ってると、俺はだから謙虚でいたいと思ってるから、
ほうほう、
抑圧して都市できてるよねと、でも幻想都市風景は抑圧させない、いやさせないっていうか、そうちょうどいいを見つけるっていうか、うん、だからその
そ、そこがめちゃ両義的っていうか、
両義で、そうそうそうそうそうそうそうそ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
あ、だから対局はちょっと矛盾してるよね、その都市風景って言っちゃってるから、
まあでもね、そこが幻想っていう、
そうそうそうそうそうそう、
ね、ことで、
OK、あそういうこと、ね、それで OK、
だからファンタジー幻想だから、なんと重力関係ねえじゃん、何でもあるじゃんじゃなくて、
そうそうそう
っていうことだね、
そこがだから、まあその絵描きとして、
うん、
幻想都市風景を描いてるんじゃなくて、やっぱ建築家実践者、実際に作ってる、
うんうん、
建築家
がある種工学的なものも分かっていながら、
うんうん、っていうことでね、法的なこととかね、
建築
率とか、
それは、ね、
それは全部捨ててるよ、だからそれはもうファンタジーの中でもうゴミ箱にしてましたよ、
そうだね、
その憲兵率むちゃくちゃだからね、
憲兵率確かに、でも憲兵率を無視するっていうことでも建築家としてはファンタジーなわけだもんね、
そうそうそう、そこの部分は
確かにね、
岩の上に乗っかってたり、
うん、
でもポルトガルには石の家っていう石の上に屋根をかけたそういう集落があったりね、だからもちろんオリジナルソースっていうか引用だから、彫刻は結構引用してるっていうのはやっぱチリーダっていうね、ポルトガル の、 サンセバスチャンっていう場所に、もう亡くなっちゃったんだけど、エドワルド・チリーダっていう大好きな彫刻家がいて、で彼の作品集は僕のバイブルっていうか、
うん、
でベルリン に住んでた時もチリーダのパブリックアートがいくつかあってさ、うん、勝手に運命を感じてて、でだからチリーダ的な造形はいっぱいあります、この中に、うん、それはわざと描いてるというかは手癖っていうか、もうチリーダが好きすぎて、だイサム・ノグチのエナジーボイドも、うん、あのイサム・ノグチのエナジーボイドはわざわざ探してそれっぽく描こうというんじゃなくて、自分の中のエナジーボイドがあの強烈に刺さってるから、うん、ついエナジーボイドはよく描く、
うん、なんか、まあ、その時にちょっと、うん、さっき収録前にも話してたことで、うん、もうちょっと話したいなと思ってたんですけど、はい、自己模倣っていう問題というか、うん、まあ、これが僕は問題だと思っちゃうっていうか、その、うん、同じことをやってると自分が飽きちゃうから、うん、そうするとなんか枯れてきてる気がしてしまうっていう、なんか、まあ、そういう人間だっていうのもあるし、でも一方で、まあ、自己模倣とは違うのかもしれないけど、例えばなんかなんていうのかな、まあ、ただ災害時にその何誰でも使える建築、うん、例えば紙とかさ、うんうんうん、そういうので家を建てましょうみたいな、なんかそういうあり方もあって、うん、でそれをたくさんいろんなところに作っていくみたいな、うん、なんかそういうあり方もそういうことしてる建築家の人もいる、
いますよ、いますよ
よなとも思ってて、それは建築家としてのなんかスタンスの違いなのか、
いやそのスタンスの違いでもあるんだけれども、うん、その建築っていうものの成り立ちが人間の衣食住に関わるわけだから、誰とでも関わるっていう、うん、でその誰とでも関わるっていう衣食住の住の建築ってクライアントが建築家に依頼してデザインするっていうのが一つのデフォルトだとすると、それは権力側のあるいは富裕側の、うん、その強い側の発注を受けて仕事として成立するっていう、うんうん、だから画家っていうのが王宮画家としてクリムトがそのルイ何世を描いてくれみたいな、肖像画を描いてくれっていう画家への、まあ、イタリアもそうですよ、全部だからそうやって画家っていう職能が成立する、建築家が成立する、まあ、芸術っていう分野には、まあ、パトロンっていう、そういう風に常にその依頼されて作るっていう関係が構造上職能上あるがゆえに、その今新平が言ったその紙のトイレとか、うん、その災害時って権力とか依頼されたからではなくて、うんうん、常に生きるに関わっていることを考えて作ってる建築家にとっては、その依頼されなくてもあのね提供することはあるよねと、ノウハウを、建築を作るノウハウを、設計のノウハウを依頼されたクライアントにお金をいただいてるわけだから、それをその最大限返すっていうだけじゃなくて、うん、その例えば災害時にあるいは何かがその地域で困ってる人があった時に設計料をもらって作るっていうだけじゃない社会に対するコミットする方法っていうのはあるよねっていうのを、うん、だからそれをまあスタンスっていうのか、うん、でそれは1-0じゃないから、うん、あの完全にまあ1-0っていう意味においては前者だけでやってる人は1-0の1かもしれないけど、うん、やっぱりその逆でそのお金はいいけれども社会になるべく還元したい、災害時に助けたいっていうだけの建築家はどうやってそれが持続可能かっていうのはやっぱり前者の方の建築として稼いで、それを後者の建築家のスタンスを実現するっていうようなことはあるかもしれないね、は
あ、相当だから、
まあ、ねじれてるっていうか社会との、まあ、
建築って当たり前かもしれないけど幅広いなっていう、
幅が広いね、
ね、 だからそれぞれの建築とは何かっていうことにおいて、
そうそうそう、
でそれ、まあ、建築が目指す方向とか建築って何なのって言った時に、そうか、だから変わってくる、
哲学っていうかね、自分の意思がないと、
う
ん、もはや建築がないとか言いなりでね、
うん、
それだったら別に作んなくていいよねって、でそれが今話すのに必死で、そのそもそもの質問っていうか忘れたけど、
自己模倣
の部分だよね、うん、だから結局その自己模倣に対して自覚的であるのか、
うん、
まあ建築家でいうとシグネチャーが、
うん、
シグネチャーこういう建築家だよねっていう、でそれも形なのか素材なのかで、まあ分かりやすく言うとコンクリートの建築家とかさ、うん、あのモダニズムの建築家っていう風な何かシグネチャーというか自分をの武器としてね、
うん、
でそれが依頼者の求めてるものだし依頼者のニーズを達成するっていうことにおいてはシグネチャーって別に全く悪いことじゃないと、
うん、
でもじゃあ依頼されることへの感謝とそれは置いといて同じものを依頼してくるっていう、
うん、
だからあるクライアントのためにある場所に一つの建築を作るっていうのはもう全てがまあ唯一無二っていう、
うん、
でもそんな綺麗にね本当に唯一無二の建築なんかそんな作れないんだけど、スタンスとしては常に唯一無二のつもりで作るわけですよ、うん、なのに建築良かったんで僕もああいうのが欲しいですって言われちゃうと、今度は違う人の違う家族のための違う場所でさっきの建築を作るっていうのはやっぱりクライアントがどんだけそれを求めてたとしても全くのコピーも別に作ろうと思えば作れるっていう判を押したようにね、それは設計者としては全然つまらないよね、思考停止だよね、そういう風にやっぱり自己模倣を全くしないってことは難しいかもしれないけど、自分の手癖みたいな自分の得意な感じっていうのをなるべく手放し続けるっていう意味においては、絵を描くときもさっきね描けば描くほど上手くなるって言ったけど、それと同時にやっぱり自分の好きなタッチっていうのがあって、
うんうん、
それをだからスパーンと手放したらもう誰が誰か分かんなくなるし、そこの手放しつつ磨いていくみたいな、それを
確かに
手放さないでそれをまあ磨いて磨いて磨いてってやってると結局模倣、自己模倣に陥っちゃうっていう、
うん、
またこれかまたこれ書いてりゃ問題ないみたいな、だからその形とか素材においても雑多のものを同居するって言ってるのに雑多じゃねえじゃんって、同じものばっかりじゃんっていう風にならないように、常にそのなんて言うんだろう、あんまりその手癖を信用しないっていう、
はあ、それ面白いよね。だからさっきの話、まあ、で僕がよく言うその商品化みたいなことでね、
うん、
そのあ小島さんね、まあ、何外風化みたいなお願いします
って 言う、あなたは内田先生じゃないでしょ、コールじゃないでしょ、外風化みたいなものって言われてもなかなかね
とかね、うん、っていう話じゃないですか。でもなんか例えばだけど、なんていうのかな、まあ大きな事務所でさ、建築のね事務所で人を食わせなきゃいけないとか、うん、なんかいろいろあった時にその外風化みたいなのを建てますっつって、うん、建てたい人って
セールスポイントみ
たいな、そうそうそうそうそうで結構今の世の中ってそういう世の中な気がしててそのポートフォリオとか、
ああそうかもね、うん、そういう要素はね、
そうそうだ、売り込みに行くっていうかさ、なんかこういうのでそのまあ本もどうやらそうらしいじゃない、そのなんていうの、売れることが見込まれてないと出版できないとかって、
そう、ね、
それでどういうことなのっていう、
リングに上がらせてもらえない
っていう、そうそうっていうことは、だからある程度商品化できるって 踏んでるから商品にしようっていうスタートラインに立てる、
そう、ね、
それで明らかにおかしい話で、本来はなんていうの、そのプロセスにおいてみんなで一生懸命商品になるように作り上げていく、
すでにもうその狙ったものをね 商品としてってい
うのは。そう。でそれって、
まあ、合理性という名の悪じゃない。
そうだよね。つまんねえっていう話じゃない、うん、だし、まあ、売れるとかある程度は見込めるかもしれないけど、まあそのある程度ぐらいだよね。
いや、そうそう、だから僕が自己模倣を嫌がるのは、うん、縮小再生産だから、ね、うん、どう頑張ってもその模倣し続けてたら縮小していくっていう、ね、うん、やっぱ小さくなっていくっていう、うん、だからそれじゃまずいよなっていうのを腐るほど味わってきてるから、うん、完全に模倣しないっていうかね、一度使ったらもう二度と使わないみたいなことじゃないけれども。
そうだよね。
やっぱその
でも、うん、さあ僕も、うん、まあ今エッセイとか文書いてて、うん、ね、これってあの話だって思ったら、そうそうそうそう、やっぱ楽したいわけじゃん、うん、楽したいから、あ、どっかに書いてあったなっつってそれを引っ張ってきて、うん、でもやっぱりどこかなんか、だってその文章のために書いたあの文章じゃないから、うん、なんかちょっとうーんって思ったりするわけだけど、でもやっぱり楽したいじゃない、うん、人間って。だからそれがその、うん、何、まあ、手癖で言っちゃえば楽なわけじゃない、うん、合理化だし。
その手癖は鍛えなきゃいけないからね、その手癖が悪いとは思わないんだよ、やっぱちゃんと訓練した結果の手癖なんだから。そうだね。でもそれに依存しちゃうとその手癖もどんどんね、その縮小再生産してあれあれっていうさ、
そうだよね、
魅力がなくなっていくんじゃないかなっていう怖さがあるって。
それは
またこの話かっていうね。
そうそうそう。でその人が言うなら まだいいっていうか、うん、こっちはさ
自分で自分でやってるからね、
うん、こっちはさなんか毎回新しい発見だと思ってさ一生懸命書いてんだけど、またこの話かって言われてんだったら、まあ、まだ別によくって。
ああ、そうか、自分なりにいけてるからね。
そうそう自分なりにいけてるから。でも自分がさ、あ、またこれ言わなきゃいけないのかとか
ごまかせないでしょ。
そうそうそう。なっちゃうとどんどんやっぱり枯れていくっていうか、
そう、それは縮小再生産になっちゃう
ってことだよね。
そうそれなのよ。問題は自分が楽しめない。だから俺はあのずっと絵が描けるのも設計ができるのも、うん、やっぱ楽しいから設計してる時、うん、分かんなくて、うん、だから絵を描いてる時も自分でどんな絵が描けるんだろうかっていうスタンスだから、楽しくてずっと描けるって、うん、やらされてるわけじゃないって。そこの自己模倣に対する縮小再生産じゃまずいよなっていう。
だから自己模倣もこれもゼロイチじゃなくて、
ゼロイチじゃない、ゼロイチ
じゃない、ね、絶対悪じゃないじゃない、うん、でもその
反復することで、ね、見えてくる達成度の高さももちろんある。
そうだよ。だからその助走というかさ、滑走路っていうかさ、うん、そこはある意味その滑走路を毎回
そう、ね、せっかくね、
今日は 30m 明日は 50m 80m とか言ってさ
毎回あれしてた
じゃなくて、滑走路の距離は一緒にして、うん、その飛び立つ方向とか
をいろいろと、
ね、ちょっと
検討していく、
うん、ってことって感じだから、なんかまあ自己模倣とかもゼロイチじゃないんだろうなっていう気はして、うん、
だってそれは、ね、展覧会で13枚も新作を書いたら、それはあれ、ここの部分とここの部分似てますねとか、うん、そりゃそうですよ
ね。まあそこがなんていうの、まあシグネチャーの戻
し、そうそうそう、だからそういう意味でのシグネチャーがゼロってのはありえないわけ、はい、でもそのシグネチャーに頼りすぎてもう固着してベッタベタになったら、ね、それは書いてる本人つまんなくないかっていう。
そうだよね。だからこれやりゃ売れんでしょうっていうので、どうしても僕は納得はできないっていうか、うん、つまんねえなと思っちゃうから。でもなんていうの、その売ることを前提とか、その売れたいとか、うん、有名になりたいとか、
まあね、生きていく上では大事だから、
そういう、ね、
それで
のもあんだろうな。そうそう、
ダメとは思わないけれども、うん、だからそれで言うとやっぱ専用専任で絵描きっていうのではないっていう意味においては、う
ん、はい、何でしたっけ、
自己模倣ね。
自己模倣や。
そのシグネチャーもそのさっき否定したけれども、うん、それはノーシグネチャーじゃそもそも高島雄介建築設計事務所が成立しない、
成立したいもん ね。
だから高島雄介っていう子はあるんだけれども、それをそのシグネチャーを作ろう売れようみたいなことばっかりを固着しちゃうと見失っちゃうものがあるっていう。
そうだよね。だからそのシグネチャー これがシグネチャーがどうかっていう判断軸を手放さないっていうか、
そう、それを他者に委ね
ない、ないってことだよね。
自分でちゃんとコントロールしてたら、あ、これ自己模倣で縮小再生産だなって分かるはずだと俺は思うんだけどね、うん、
はいはい。
だからそこら辺のバランスを、
それは、うん、そのなんていうの、判断基準というか、うん、を手放さないために何か気をつけていたり、
それはだから続けることですよ。自分が描き続けていれば、自分で分かるっていう、でも、うん、描くのをやめる、設計するのをやめる、うん、文章を書かなくなるってなると、やっぱ自分の足元が危うくなるから、やっぱり過去作をなんか模倣したり、なんかやっぱそういういいシーンだ、うん、だからその判断基準を僕はだから自分の地図っていう風に思うので、
あ、
判断するのは自分の地図がアップデートされないと、うん、同じ地図をひたすら使ってたら縮小再生産にならないかと、まあ、地図、うん、辞書でもいいですよ、うん、おー、瀬戸大橋、
やった、
瀬戸大橋だってね、明石大橋、
瀬戸大橋じゃないね、明石大橋か、
ね、明石海峡大橋、自分の地図をアップデートさえして、アップデートとか常に書き込む、
うん、
だから本を書くのに本を読まないってのはありえないと思う、
うん、
量じゃなくて、
うん、
本を読むからこそ自分が書きたいっていう気持ちにもなるし、
うん、
何でもそう、だからそれが歴史性っていうか、時間とのね、うん、誰かがこの何十年前にこの橋を作ったんだな、これ溶接したんだな、このリベットをやったんだなって、これすごい技術だなっていう風に過去の思いを馳せることの先にやってる自分のことがあるっていう、
うん、
その連続がやっぱり自己模倣を縮小再生産だと感じてさえいれば、自分のトレーニングを続けていれば、イチローみたいにねストイックである必要はないと思うけど、うん、でもある程度はやっぱりその、まあ、ストイックというか反復してしっかり練習した結果、次に行けるっていうかね、うん、新しいことができる。昨日も、
はい、
ドジャースの山本由伸が、
はいはい、
第2戦
お
シリーズ第2戦17年ぶりかな、もっとか21年ぶり完投、ポストシーズンで完投するってドジャースにとっては40年ぶりとか、それくらい珍しいこと。
すごい、う
ん、今ピッチャーね、球数制限もあるし完投なんかしないんですよ。それくらい良かったんですよ、うん、その後のヒーローインタビューで山本由伸の最後、もっと練習して次頑張りますとか、そこのそれは自己模倣じゃないですよ、うん、なんか常にこの配球がうまくいけば、自己ピッチャーの自己模倣は、はい、カーブカーブストレートでうまくいったと、
うん、
じゃあまた今度対戦するときにカーブカーブストレートっていう ね
誰に対しても
それ
でいけんだろうみたいな思っちゃうと、
それは打たれるよ、ね、それはやっぱ縮小再生産だよねっていう、
なかなか、
それはだから何とでもそういう風に思えるっていう、なんかやっぱ ね野球って自分と関係ないじゃんっていう関係あると思うんだよね。
なんかそういう意味ではちょっともうそろそろ時間、あ、全然まだだったけど、なんか例えばその和紙に書くとかね、
はいはいはい、
その金箔貼るとか、
はいはい
はい、そういうのはあるじゃないですか、
ま、それまさに幻想都市風、それまさに偶然性っていうか、
は
あ
は
あ、あるいは他者性っていう部分を取り込みたい。だから雑多なものが同居してるって言ってんのに、雑多じゃねえじゃん、これ全部鴻島祐介じゃんっていう風なのを、その作り方においても、その
それってある意味何とバッター変えるみたいなイメージ、
野球で言うと、そうね、ピッチングの話をしてたのにバッターもあれだし、なんて言った
の、結局さ、そのなんていうの、白いフラットな、うん、まあ画用紙に、
うん、
画用紙か分かんないけど、
まあ画用紙ね、
うん、にずっと書いてると、うん、 まあ、ある意味こっちから変えないといけないとか、
そう、向こうが無だから、白、真っ白の 無だから、
うん、
それにあの何書いても書いてるものだけが立ち上がるって、
うん、
でも対話したいから無じゃなくて何かひだが欲しいや癖が欲しいや、うんうんうん、そこにあの自分の作為性じゃ嫌なの、
うん、
だからその無作為の流した時の偶然性に作為性を消すっていうところの根拠を持たせる、
それはそういうことか、
そうそうそう、これたるみの方行く、
これはどうしたんですか、あ、左に行くんだって、姫路じゃダメですよ、
ここ 3.8 キロはまだだ
もん、でも、あ、そっか、まだだね、
ややこしい、
いいのかな、よくわかりません、
まあ、さっきの高速でも左右真逆に行ったのに一緒の時間で、あ、もう4時切ってる、
どんどん
速くなってる、
速くなってる、
空いてる、
いや
行き急いでるから
引き、あ、ただ単にね、できるだけ早く帰りたい、
イラッチって、
そういう意味ではね、来月、
はい、
我々九州ツアーというのがありますので、3日間、
楽しみだね、
3days、ミノーブックスさんと、あと熊本のシーンさんと、
はい、
あと、宮崎のシーバソン、
シーバソン
の図書館かなにお邪魔する、
そこが一番偶然性高いよ
偶然性高いよね、だけどそのメインのキーパーソンはおなじみの男というね、
おなじみの男、そうそうそう、
小松原という、
小松原
どう小松原君元気かな、
楽しみだね、もうなんやかんやね、
もう1ヶ月
近い
ですよ、近いですからね、
いや前回からは2年ぐらい、1年、
いや、まあ僕毎年やってるから、
そうかそうか、
でも、うん、去年はね来れなかったから、
そうね、なのでその途中になったけど、和紙はそういう自分の作為性を手放す無作為偶然との対話、
そうだから僕それ、そういう意味では
野口さんっていう尊敬するアーティストに手を入れてもらうことでそれとの対話で、物理的に金箔っていうその物質とペンで書くっていう奥行きのないフラットな金と奥行きを描こうとする、またそれも雑多なものっていうか違うものを同居させてるっていう、わかる、
いやわかるわかる、
金は奥行きないんですよ、でも俺は奥行きを描こうとしてるっていう、
奥行きを描こうとしてる、もうそう、
平面なのに奥行きを描こうとしてる、
はいはい、
で金箔には平面的なもう奥行きがないから、作品の中に金箔があることは その俺が描こうとしてることとは異質なものだから、
うんうん、
で異質なものを同居させるっていう、じゃあ何でもいいのかっていう、そうだ、ずっと言いたいのはその両義的であるっていうことの考えてる、最近てかずっとこのことを最近考えてるんだけど、
うん、
それが行き着くのはじゃあ何でもいいじゃないよねっていう、雑多なものを同居する、バラバラな中の調和を探すっていう時に出口はダメだよ、安心って時にその雑多なものが同居したっていうものの何をどう同居させるのかを、まあ工学とは言わないにしても そのことにどう、名前をつけるのか、あるいはそのプロセスをどう説明するのか、
うん、
っていうところ、それが考えたいこと、わかる、
なんかでも
雑多なものを同居させるって言ってるけれども、
ね、でも全く同居しないものは同居させないわけじゃない、
それって何なんだろうかっていうね、
はいはい、
だからその同居させてできたそのさっきの統一感って言った統一感じゃないね、
うん、
アンチ統一感とかアンチっていうかの反対概念は何なんだろうかってことを考えたい、
あ、分裂、
でも分裂じゃないじゃん、だから不連続統一体じゃん、自己矛盾だから、
でも統一させてるわけでしょ、
統一させたいからこそ分裂って言っちゃうと分裂しちゃうじゃん、分裂したものを捕まえた 雑多なものが同居している状態ってどうやって言葉にする、あるいはそれが、
まあ、雑多なものが同居している状態 を、
うん、統一感っていう言葉とはじゃないでしょ、統一 してるわけじゃないから。
そうね、
だからファッションで白と黒しか着ないモノトーンで統一しているってことは、うん、色とか、ね、モノトーンじゃないものを当然排除している。じゃあ雑多なものを同居してるっていうのは何でもありなのかっていうと何でもありじゃないよねと。
そうね、
じゃあ何でもありと統一感っていうのはある意味では綺麗に対概念としてセットになるかもしれないけど、何でもありじゃない俺が言ってるその雑多なものが同居した状態っていうのをどういう風に説明できるかっていうことは最近考えてる
ね。そうね、なんか僕はやっぱそういう時って当事者性とかね、そういうのが出てくるんですよ。つまりその人を
個別性、
個別性っていうのかな、
うん、
だかその人がなんていうのと、どこにいてどういう事情があってなんかどういうそのまあ、ある種逃れられないものを持っていて、いやそうやってそのまあ場所性ともすごく近いような気がする。
そうね、
うん、
逃れられないもんね。
そう、そこともなんかすごく近い気がする、
ね、ああなるほどね、当事者性、
でも身体という場所からは逃れられないっていう意味で当事者であるっていう、いやそのなんていうの、なんか社会問題 のなんか当事者とかではなくて、その人自身が、その人自身、自分のことを、自分の身体とか、自分の病気とか、感性とか、まあ、事情、家族とか、友人とかの関係とか、そういうのも含めて、その人が、なんていうの、受け入れる、受け入れ、100% 受け入れてなくても、
受け入れうる、こう、
そうだね、引き受けてるっていうかね、うん、
引き受けざるを得ない、
そうそうそうそう、そういうものって一見すると雑多なわけじゃん。
そうだね、
だけどその人がその中で生きているということは、
あ、そうか、それがその雑多性を担保してる、
そうそうそうそう、
あ、なるほどね。そうね、身体性って言った瞬間に確かに身体性は統一感とは違うよね。
違うよね。
でもそのバイ菌が来たらその免疫細胞が出そうとしてる、じゃあ何でもって統一させうるのか、
そうそう、
その何でもって雑多な人間だから腸の中に何かね何億ものって言うじゃない、
うん、
それって何かに基づいてこいつらが腸の中にあるわけでしょ、
うん、
当事者性、土着性、
身体性ね、なんか動的平衡とかって言ったり、
そうそうそう、いや動的平衡もすごく近い、
近いでしょ。そうそう、あとなんだっけ、なんか
だから俺は
ホメオパシーの考えの、
そうそうそうそう、
基本にあるさ、
アプリよりじゃなくて、それこそポランニーとかね、
うん、
言ってるんじゃなかったかな。
あ、そう、
うん、で俺はだから卒業設計じゃなくて博士論文の時にそれをその雑多なものが同居した状態、まあ、建築思想がドローイングに、あの定着すると、
うん、
意図を持ってさっきユートピアを描くっていうことも含めてね、
うん、
その建築家がドローイングを描く時には自分の建築思想がそこに定着するっていう風に、
うん、
あの仮説を立てたっていうか、
うん、
それで歴代のこれまで古今東西、
うん、
建築家たちが描いたドローイングを僕なりに解説っていうか解読したものをあのまとめたんですよ。でもそれは歴史家の仕事でいうとだからまあ稚拙かもしれないけれども、実践的研究としてそれらを踏まえて自分もドローイングを描いてますと、
うん、
でその建築家として外風館から始まった建築の、ドローイングが何を表出してるのかっていう、うん、だから今 今まで散々言ってきたその雑多なものが同居した生き生きした建築って、甲島の建築思想は一言で言ったら何なんだっていう、
うん、
動的集合体っていう言葉を、
うん、
一応暫定的に博士論文の結論では言っていると、
うんうん、
現段階で僕は動的な集合体、うん、だからそれもサタンマリア的に矛盾してるっていうか、
うん、
建築が実際にうわーって動くっていうことじゃないけれども、
うんうん、
その何か、まあ、運動を表現するとか、そのだから正方形よりも平行四辺形の方が運動を感じるでしょ、
うんうん、
その安定してないでしょ、
うんうん、
長方形は安定してドンと左右対称で、その角を押すとギュッとこう平行四辺形になるでしょ、その運動が感じられるっていう、
うん、
でそれそういうだから動的であるっていう、
ほうほう、
動的なものを集合させた建築っていうのが一応暫定的な僕の 300m で
もうすぐだよ
っていうのが、だからでもまあまだおおこれだっていうふうには、動的集合体試す試論っていうふうにその時点では書いたけど、まだだから今寝かせてるっていうのは、だから書籍化できるタイミングでそこをもう一回練り上げたいと思う。今はちょっと時間を寝かせながら設計もドローンを進めているっていう、だから今すぐ書籍化の話もそうだし、あれなのはやっぱ自分の中でその動的集合体っていうことに対するピタッとしっくりくるっていうところまでいけてないっていうのがあるっていう、
へ
ー、そういう話なんですよ。
面白いですね、
うん、でもまあ心配なら分かってくれると思うっていうのがやっぱりこういう話をしてて、
うんうん、
その和紙と金箔っていう話も全くだから建築なんですよ、うんうんうん、俺にとっては。
そうか、なんかまあ僕は、まあ、今本書いてるけど、これがちょっと一段落したらぜひ鳥居隆三っていう、
うん、
まあ、人類学者の、うん、まあ、鳥居隆三自体はものすごく有名な人だし研究もたくさんあるんだけど、まあ、それこそなんていうの、まあ、僕が実践者としてある意味でね、そうそう、自分の切り口でなんかいろんな歴史学者とか、やっぱりこのなんていうの、学者ってやっぱりどうしても客観的な
ことをね、
ことをね、
絶対視する、
そうそう、論文で書いたり調査結果とか、まあ、宮本恒一とか柳田国男もそうだけど、でもやっぱりある時代、ある社会、ある家族に生きた人でもあるので、
うん、
そこはなんか
すごく あんまり語られてないんじゃないかっていうか、
まあ、
そこに光を当ててみたい、
僕は興味がある、
うんうん、
だからそれってまあかといってその人がこういう人だから、言ってることもおかしいよねというわけでは全然ないんだけど、
ついね、だからそういう査読的な、
そうそう、
読み方をするとそういう荒探し的に関心を持ってるのかなと思っちゃうっていうのがまた怖いよね、うん、そうじゃないんだって、ね、
そうそう、それつまんないんじゃない、うん、
そこじゃないんだよ、
そう、だけどやっぱりその鳥居隆三っていう人はまあ西アジアまで行ってないの、中央アジアぐらいかな、うん、まあ、でも含めてすごくフィールドワークで調査もしたし、考古学的にもすごく、
日本を出て、
日本出て台湾もそうだし、うん、中国もそうだし、
でもその時のね、日本と台湾の関係、
その
時の日本と中国の関係、
そうそうそうそう、
ね、それを
それが背景にあるからこそ、そ
う
そ
う、今だと思ってあれするんじゃなくて、ちゃんとそのチューニングしてね、
そうそう、
当時の関係を今からちょっと横に置いて現代を置いて想像するってすごく大事なことだよね、
そうで、そこにすごく関心が僕あるので、
面白い、
そう、なんかそういう、
うん
うん、まあ自分なりの視点、それはね別にアカデミズムとかそういうんじゃなくて、なんか自分なりの視点でいろんな人を見てみるっていうね、特に学者、
まあだからやっぱりその
歴史学者かな、
ね、見え方を自分の外に 探していくことを通して自分の内側が見えるっていう、
うん、そうだね、まさにそうだと。
それが今日ずっと言ってる自己模倣ってことは、自分の内側の辞書をもうこれ以上増やさないで、
そうだね、
毎回その辞書ばっかり聞いてたら、同じ地図をずっと使ってたらやっぱり縮小再生産になっちゃうから、うん、なるべく新しいね風を自分の中に飛び込む、 その風をどうやってね、
そうだよね、やっぱりでね、縮小再生産って新しいものを見てもその今までの価値観とか判断で済ませちゃおうっていう、
はいはいはいはい、だからもうそれってある意味もう思考停止じゃん。
そうだよね、それが一番、まあ、怖いっていうか、それになっちゃうとつまんねえなっていう、そうするとまあね枯れてきちゃうっていうかね、だからまあそういう意味ではやっぱりね、作る人になるためにでもね、我々は往復書簡でも言ってたけど、やっぱり、まあ、新しい地図とかね、うん、自己変容とか、
それはだからすごくやっぱり往復書簡が楽しかったっていうのは、やっぱそうやって自己チューニングっていうか、うん、心平との対話を通して改めて見えてきたものがいっぱいあるから、感謝とかね、助かってるっていうか、
うん、あ、こっち？
こっちこれ困ってるからって、なんか芦屋マヤ渋滞って書いてあったから、
おお。
新神戸の降りちゃ
う。まあでも本当ね、なんか
めちゃめちゃ待ってる、
本当すごいよ、
4時20分だったからね、
ありがてえっすね。僕はもうここからまたね、芦屋駅からまた電車に乗って、2時間分かんないけど1時間半ぐらいかかるかな、
の時の途中2回トイレ休憩してるから、
はい、
にもかかわらず、
にもかかわらず、まあそんなことでね、うん、作る人になるために2という名前になるかどうかあれですけど、往復書簡もね、まあ、ぼちぼち続けつつ、もあるし、
あれ新平はいたのかな、知ってる、全然振り返ってないけどさ、
ほう、
お話し会でいた、うん、女性の方がさ、うん、
はい、
ご主人がジンを作ってる、
あ、うんうん、
あのジン見た、
見てない、
あ、見てないの、
そういえば
パラパラ見てないの、
見てない、見たかったな、
まあ、そのジンがあって、
うんうん、
で店主の伊藤さんがさ、
はいはい、
サインとかして打ち上げしてる時に、高島さんもう一つ長い話していいですか、どうぞしてください、
ほうほう、
こんなジンがありましたねって言って、また別のジンを持ってきて、
うん、あ、そうなんだ、
でこれ何なんですかって言ったら、いや実はまあ、その長い話をキュッと短くすると、
うん、
とある青年20代の若者が、はいはい、なんか本を巡る旅をしていて、一人旅をしてて、でそれを作っ人にしてるっていうものを、
うん、
でなんかいろんなご縁があって、だからまあ本を巡る旅の一つとして雨風食堂に来た人なんだけど、
ね、そうなんだ、
うん、でまあさらになんかおひでははであるんだけど、その本をパラパラ見てたら、
うん、
その彼26歳、
はい、
なんとかって人ね、がパラそのジンをパラパラ見てたら、
うん、
まあ、日記みたいなの書いてるわけよ、
うん、
だからまさにアーカイブするとは何かっていう話なんだけど、はい、そこでさ、
うん、
何の本屋一体何やらって書いてる中で、うん、おすすめの本とか影響を受けた本みたいなところがあってさ、ページに、うん、その一番上に我らが作る人になるためにって書いて
ある
投稿者、ってなってで伊藤さんそれを見て、
うん、
これ見てこれ見て、
全然全然教えてくれなかったな、
それこの2人
伊藤さん、
まあもう彼はだから知っててあれなのか、まあそれ読んだわけだから、その中でも雨風のこと書いてるよね多分、だから雨風に来たのか知らないけど、
あ、
でもいずれにしろ伊藤さんそんなこと知らずに見たら
すごいね、
作る人になるために書いてあって、 驚いたっていう話。
へ
ー、それでさ、サインしてるとき俺のところでいて、新平あっちにいたから、うん、もしかしたら知らないかな。
知らなかった、だから初めて聞いたよ。
作る人になるためにはね、うん、そうやってね、一人のそのブック本屋巡りの、だから全国をこう旅して陣を作ってるんだって。
へ
え、そういう若者にねまた届いてたっていうさ、
すごい、
ね、嬉しいよね。数じゃないじゃん、あの
作る人になるためにって何かね、ちょっと
売れましたと
か、ね、ハウツー的なネーミングにもかかわらず一切ハウツーではないということで有名なね、
そうそう
有名かどうかしらけど、ことおなじみの
方だから、ね、その筋ではそう言われちゃう。
そう
どこがためになんて、
そうで作るって何、ね、ですかとか言われちゃう。
どこにこの作る人のこと書いてるの。
そうだから、そういうことじゃないんだとか、
あれ行間読めますってそういうこと言わないです
ひどいな
それが超上から目線、
超上から目線分かんないんだよなとかってね、
だからやってるんだよ。
じゃあ、まあそんなことで、
はい、
そろそろね、
終わり方、まあ、
そうそう、神戸に帰ってきましたので、ありがとうございます、お疲れ様でした。
3時間半のドライブ
ね、本当に。
いや全然楽しい、
ずっと喋ってからね、
一人であのラジオ聞くより。
いやいやいや、あのラジオ収録してみたら、一人でさ、
いやー始めちゃう始めちゃう、
始めちゃったら
一人がラジオ、
うん、いいんじゃない、
始めちゃう、うん、
そのラジオのちょっと考える名前
考えてくれるの、うん、タイトル、
そうそう、
何でしょうかね、とんかつでしょ
う、それどういうこと、とんかつラジオ、
オムライスに、
あ、そうか、そういうことか、
対決
して、いいね、とんかつラジオいいんじゃないですか、とんラジ、
とんラジ、
うん、
とんラジ、
ぶ豚ラジと書いて
ダメです、全然ダメ、
はい、そんなことでね、
はい、
ありがとうございました、
なんちゅう終わり方、
さよなら、
はい、さよなら。